みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は昭和大学横浜市北部病院子どもセンター長の池田博一先生にお話を伺います。今週のテーマは子どもの睡眠の基本的な特徴と発達についてです。池田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
子どもの睡眠についてだそうですが、今回どんなお話になりますか？
今日は子どもの睡眠と生活リズムについてお話します。まず子どもの睡眠の特徴について見ていきましょう。生後間もない赤ちゃんは昼夜の区別なく眠りますが、4ヶ月ごろになると夜間の睡眠パターンが形成され始め、次第に夜にまとまって眠れるようになります。
うん、発達段階によって睡眠は変わっていくものなんでしょうか？
発達段階による睡眠の変化を見ますと、1歳から3歳頃は深い睡眠が増えてくる段階で、それにつれてお昼寝の回数が減少します。
はい、
6歳以降になると成人と同じような睡眠リズムに近づきます。お昼寝については6ヶ月以降はおよそ2時間程度を目安として、15時以降のお昼寝は避けることをお勧めします。研究によると昼寝の時間が長いほど、また終了時刻が遅いほど夜の睡眠時間が短くなる傾向があるとされています。
子どもの睡眠時間はどのくらいが適切なんでしょうか？
米国睡眠財団では推奨される睡眠時間として、新生児期は14から17時間、乳児期は12から15時間、幼児期は11から14時間とされています。ただしこれはあくまでも目安であり、個人差があることにも留意が必要です。
睡眠の大切さはよく聞きますが、どんなところが重要ですか？
睡眠の重要さは学習面でも明らかです。広島県の調査では睡眠時間が長いほどテスト成績が良い傾向が示されています。また睡眠が記憶を司る大脳の海馬という場所の発達に大きく影響することが研究で分かっています。
睡眠がお子さんの学校での成績にも大きく関わってくるわけですね。その他の睡眠の重要なところはどんなところでしょうか？
さらに睡眠は子どもの成長にも関係があります。成長ホルモンは眠り始めてから1から3時間がピークとなります。質の良い睡眠をとることが大切であり、就寝時刻よりも睡眠の質が重要です。22時から2時が成長ホルモンの分泌時間という説は誤りで、重要なのは睡眠の質なのです。今回のお話は以上です。来週は具体的な寝かしつけ方法や睡眠トラブルへの対処法についてお話します。
はい、わかりました。池田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は昭和大学横浜市北部病院子どもセンター長の池田博一先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。